そこが知りたい情報局。はい、皆さんおはようございます。藤田純です。
おはようございます。 OBC アナウンサー和田真美子です。そこが知りたい情報局、この番組は皆さんの知りたいをクローズアップ、その道の専門家をお迎えして皆さんからの質問にお答えいただく番組です。
はい、
さあ1ヶ月にわたってね、純さん一つのテーマ掘り下げていくんですが、今月の知りたいは、
はい、脳卒中ですね。
いや、もう寒さ厳しいこの季節ですので、特に気をつけていただきたい脳卒中について、
はい、
今回は伺っていきますよ。その道の専門家、この後お迎えします。それでは今日もそこが知りたい情報局スタートです。
そこが知りたい情報局。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
そこが知りたい情報局。
AM1314FM919ラジオ大阪から
お送りしています。
そこが知りたい情報局、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月の知りたいは脳卒中ということで、
はい、
ゲストにお越しいただきました、奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授、医学博士の杉江一馬先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
杉江先生のプロフィール簡単にご紹介します。1995年、奈良県立医科大学を卒業後、脳神経内科の修練を積み、国立精神神経医療研究センターへ留学。2017年に奈良県立医科大学教授に就任。現在、奈良県立医科大学附属病院脳卒中センター副センター長も務める脳卒中の権威でいらっしゃいます。
ありがとうございます、先生お越しいただきまして。
本当ですね。
ありがとうございます。
純さん、何から聞いていきましょうね。
まずね。
うん、
私も正直言うと脳卒中ってよくわからないんですけど、結構なる方が多くて近くに、
うん、
で今回こういうテーマでっていうことにしたんですけど、私の知ってる範囲だと3つ、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血っていうのがそれに当たるという知識だけはなんとなくあるんですけど、
私もそういうふうに思ってます、
ええ、それで先生正しいんですかね。
はい、そうですね、まあ、大きな病気としては、血管が詰まる脳梗塞と血管が破れる脳出血、
はい、
そして、脳の中の、まあ、動脈瘤という、まあ、動脈のコブが破れるくも膜下出血、
はい、
まあ、それが一番大きな3つの病態で、
はい、
あともう一つ、まあ、血管が、一過性に詰まってしまうけどまたすぐ流れるということで症状が一過性で消えてしまう、まあ、一過性脳虚血発作という、まあ、英語で TIA って言いますけども、それ、まあ、それを合わせて、まあ、4病形ということが多いかなと思いますけども、ただまあ病気としてやっぱり多いのは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血ですね。
なんですね、
はい、
そうすると最後の一過性の方はどちらかというとその脳梗塞に近いものなんですね。
そうですね、脳梗塞の前兆、前触れとして、まあこれが起こると、これがどんどん繰り返してくるといずれ大きな脳梗塞が起こるっていう可能性があるっていうところですね。
なるほど、
はい、
これいきなりよく聞くのがバーンっていきなり起こってすぐ病院に連れていかないと命に関わる病気って聞くんで、やっぱりその通り。
そうですね、もう脳の血管が詰まること、あるいは破れることで脳の神経がすぐに死んじゃう可能性がありますので、早くに処置をしないと、まあ、後遺症が残る、あるいは場合によってはもう命に関わるという病気ですね、
う
ん、
そうですよ ね、はい、
ね、
なんか私の知り合いのご親類なんですけど、3回やられてる方もいらっしゃって、だから再発も多いのかなと思ってるんですよね。
そうですね、1回起こった人は2回目3回目というリスクは普通の人よりも圧倒的に高いので、
高いんですね。
1回起こって症状が消えてくれたとしても、まあ、2回目3回目の予防というのはやはり重要ですね。
大事なんですね、
はい、
先生、いきなりこうドーンと、例えばそのよく聞くのがくも膜下出血なんて頭殴られたような痛みみたいな、そうそう、事前になんかこの サインみたいなものって出るんです
か？そうですね、まあ、患者さんにもよるんですけども、うん、まあ、前触れのような症状として時々まあ頭痛があったりとかめまいがあったりという方もおられますし、脳梗塞の場合は、まあ、さっき言いました一過性にまあ脳虚血ということで時々まあしびれになったり、はい、手足左が右側だけまあ動きが悪かったりと、うん、でも10分15分で治るとか、まあ、そういうのは前触れがある人もやっぱりいますので、うん、そこはやっぱり十分注意して、うんうん、可能性がある人はやっぱり受診を早めにしておいてもらった方がいいかと思います。
ということはその兆候というのは、うん、そのまあ頭痛あとまあ言語のもつれとか、うんうん、結構そのサインはあると。
そうですね、ただ、まあ脳出血か脳梗塞かくも膜下出血かによって症状というのはバラバラですので、うん、脳梗塞で頭痛で来る人というのはほとんどないんですね。もう頭痛で来るというのは圧倒的にまあ出血か、うん、くも膜下出血になりますの で、うん、で脳梗塞の場合は先ほどおっしゃったような言葉がも、もつれたり血、はいはい、が回らないとか、やっぱり半身のしびれとか動きが悪いとか、うん、あとまあ意識が朦朧としたりとかいうようなことが多いですね、うん、
はい、ある意味ではすごく自己判断するのが難しい病気、
ね、そうですね、前触れに関しては本当にこれが、ね、前触れなのかそうでないのかっていうのはちょっと難しい場合もありますね、う
ん、だから例えばめまいも、うん、あ今日なんか貧血気味だなで過ぎちゃうかもしれないから、
そうですよね、
それでとどめないで、うん、珍しい症状が起こったらやっぱり病院に行って、
そうです ね、 ね、はい、
検査した方が、
ね、ぜひ、はい、お願いします。
なるほど。脳出血といっても、まあ、のくも膜下出血もあれば、まあ、脳梗塞って、はい、今脳梗塞が一番多いんですか
ね。そうですね、あの、まあ、生活環境の変化にもよってだと思うんですけども、うん、日本においてはまあ戦後の頃はもうほとんどが脳出血だったんですね、はい、血管が破れるのが多かったんですけども、やはりまあ高血圧が原因で多い出血が血圧の管理というのが良くなってきて、まあ、塩分の管理というのも良くなってきて、今は脳梗塞の方が圧倒的に増えてます、もう6割7割が脳梗塞ですね。やはり原因となっているのが、まあ、コレステロールとか糖尿病とか、うん、そちらの患者さんがまあ今は増えてきてますので、あ、まあ、破れるよりも詰まると血管が詰まるということの方が多いですね、
は
い
は
い、
なるほどね、は
い、よく聞きますもんね、うん、脳梗塞という、ね、うん、ことでね、さあ来週も杉江先生にはちょっと詳しくですね、はい、お話伺っていきたいと思いますので、
この原因のところについてね、
そうですね、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
そこが知りたい情報局、番組ではその道の専門家をお迎えしてお話を伺います。来月3月の知りたいは
心筋梗塞ですね。
さあそうなんですよ、なので皆さんから心筋梗塞へのご意見や感想よかったらお待ちしておりますので、うん、宛先こちらです。メールの方はそこアットマーク SOKO アットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪そこが知りたい情報局まで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。ぜひメッセージに送付先も書いてお送りください、
はい、
さあそれではお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な一日を。
そこが知りたい情報局、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。